柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。番組100回感謝プレゼント、トライタンの割れないワイングラスにたくさんのご応募ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募たくさんいただき本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、
それでは早速今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意させていただいたワインはベルウッドビンヤードメルロキュベデザミ難しいですね。ベルウッドビンヤードメルロキュベデザミ2021です。
はい、
こんな難しいワインなのは初めてです
いや、よく読めましたみたいな感じです
ね。あ、すごい濃い色してますよ。
本当ですね。でもエチケットからしてどこの海外のワインですかって思いがちなんですけど、これも日本産なんですね。
そうです、こちらですね、自分の田舎の山形のワインなんですが、
はい、
ベルウッドビニヤードさん、山形県の上山市にあるワイナリーですね。
はい、
早速では、
はい、乾杯。乾杯。いい音。うん、すごい濃いルビーレッド。
うわ、タルがすごい効いてますね。
おお、すごい、あれですね、渋み。
はい、
うん、
果実味はすごくありますね。
うん、
はい、まあ、まさにこの色を見ての通りです
けど、
うん、リスナーの皆さんどうお届けすればいいのか、もう紫というよりはもうちょっと黒に近いような紫ですね。
そうですね、本当に濃い色ですね、これね。
うん、お肉料理なんかで、ね、本当にいいと思うんですけど、じゃあこれぴったりかもしれないですね。今日用意したおつまみは、
うん、
ビーフジャーキーです。
はいはい、はい、結構この濃いめのタンニンと合うんじゃないですかね。
そうですね。
どうでしょう、
ちょっとぜひいただいてみて。
うん、
なんか最近のビーフジャーキーって柔らかいんですね。もっと硬いですよね。
僕結構しっかりした歯ごたえですねって言おうとしたんですけど、すいません、軟弱で最近。うんうん、
甘いですねこれ。
これ 甘いね、ちょっと、
うんうん、
ザ・ビーフジャーキーっていう感じじゃない。でもこの甘い方が合うかもしれない。
そうですね、はい。
うん、
あ、これなんか煮込み料理いいかもしれないですね。
合うかもしれないですね、
はい、
うん、
ビーフシチューとかですね、
はい、
うん、なんだろう、うん、最近山形はワインの醸造品種のブドウ、まあ、かなりこう広がってきてまして、
はい、
まあ、山梨や長野北海道に、ね、ついでいい土地と言われてきてますが、自分田舎の山形帰ると本当にワイン畑が、意識してるからかどうか分かんないですけど、すごく目立つんですよね。ワイン畑というかワイン用の醸造のブドウの畑ですね、
はいはいはい、増えてきた感じがするってことですね、
はい、
うん、
うーん、まあ夜は寒くて昼間暑いという寒暖の差が激しいところですし、
まあね、お米も美味しいし、
そうです、斜面が多くて、はい、水はけもいいんですよね。
あ、そうなんですね、
うん、そういったところでそのワインの用のブドウにいいんではないかと思います。
でもあの辺でもメルロを取れるんだ。これもうなんか見た目からしたらカベルネみたいな色してますよね。
これは確たる証拠はないらしいんですけど、
はい、
どうもメルロは山形から始まってるかもしれない可能性もある。
へえ、そうなんですか、
はい、うん、この間ちょっとある方から伺ってですね、
はいはい、
裏付けが欲しいということ、今裏付けを一緒に資料探してる
ようです。なるほど、
はい、うん、はい、ではほろ酔い気分で今夜も参りたいと思います。
はい、
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。さて、 もういよいよですね、
はい、
あと数日もすれば雨の日が続くんじゃないかなと。もう梅雨入りしたのかな、まだですかね。例年であるとまあこんな時期なんですけれども、今年は遅いっていうの予報なんかも前は出てましたけど、どうですか、梅雨の時期って好きですか？
いや、できれば自分も撮影もそうなんですけど、雨は降ってほしくないですね。
そうですね、
雨降ると大変なんですよね。
お仕事の関係を考えると確かに雨は嫌いですよね。
例えばその、ワインのブドウの畑のお手伝いもたまに行ったりしますけど、
はい、
これもやっぱり雨じゃない方がいいですね。
まあそうですよね、確かにね。まあ、お天気がいい方がいろんな作業効率もはかどりますけど、私ね結構梅雨ってそんな嫌いじゃないんですよ。まあもちろんそのね、出勤だとかいろんなとこ行ったりレジャーが制限されたりとか、もちろん雨いっぱい降ってる日はゴルフなんかもキャンセルしますしね、
はい、
行かないんですけど、なんか雨ってこう、ある意味落ち着くっていうか、
自分が仕事で関係なければ雨を単純にこう楽しんでられるような時でしたら嫌いじゃない
ですか。そういうことです、そういうことです、はいはいはい、なんかまあね、監督なんかお忙しいからですけど、時折このなんかこうぼーっとなんかこうしたい時あるじゃないですか、何にも考えないで。そういう時に雨ってすごくいいなと思うんですよね。ずっと降ってるのと音だけ聞いてるだけで、
はい、
なんかこうリフレッシュできるというか。
わかります、それは、なんかこの山の方行っても幽玄な世界がこう表現されて
る。そうですよね、はい、例えば、別荘地でもそうですけれども、何をするわけでもなくずっと外を見ながら雨が落ちる音と雨の景色だけをぼーっと眺めてるとかって結構好きで。
そうですね、仕事でその雨が降られちゃ困る仕事だとやっぱり嫌ですけど、
まあそうなんですよね。
まあ全ての作物もそうですけど、恵みの雨ですからね。
まあ夏はお好きですか、このカラッと晴れてもう青い空青い海の夏みたいなのは。
自分はどっちかというと冬の方が好きです、
ね、冬好きですか、
はい、
なるほど。私はね、一番好きなシーズンはやっぱ5月とかのこの、入梅する前の新緑のシーズンが一番好きなんですけど、はい、まあ南国で育ってるんで、まあ夏はそんな嫌いな方じゃないんですね、
はい、
冬とどっちって言ったらやっぱ冬は寒いの苦手なんで。
なるほど。
鹿児島出身と山形出身の違いでもあるかもしれないですけど。
本当そうですね。
だから夏のやっぱり良さって、入梅があってもなんかぐずついてる天気でなんか鬱屈するなっていうのがパーッと晴れた瞬間の気持ちよさ、これ東北の人に言わせると、雪間が晴れて冬が終わった春の感覚とね似てると思うんですよ。
そうですね、
九州の人間だったら
地面が見えてくる瞬間ってあるんですよ。
ですよね。北の人はもうそうだと思うし、はい、私も北海道2年勤務したので、本当にだんだん雪が溶けていって、はい、それまで白と黒だった世界に色が出始めてってね、はい、春の美しさって改めて北の方っていいなと思うんですけど、やっぱり南の人間は夏なんですよ、どっちかっていうと。
そうなんですね。
でこの梅雨からバーンと晴れて空がもうクワーッと明るくなって入道雲がバッと出始める、あれが感覚として気持ちよくて、でちょうどこの雨のシーズンの私の好きな花がやっぱアジサイなんですよね。
アジサイいいですね。
好きですか？
好きです、アジサイ。
最近路地植えとか、いろいろありますけれども、
はい、
路地植えっていうか道路の脇のね、
はい
はい、路肩とかにもいろいろ植えてるところもありますけども、色がいっぱいあるじゃないですか、
はい、
どんな色が好きとかありますか？
自分はやっぱこう緑の中にある青紫のアジサイ。
青が強い方ですか？
青が強い方です、
はいはい、
で自分の好きな場所が箱根の御殿場のですね、
はい、
138号線の中腹に、
はい、
乙女峠の近くに富士山が見える絶景の場所があるんですけど、
はいはい、
そこにアジサイすごい生えてるんですよ。
なるほど。
まさにこの富士山のこう裾野にずっとアジサイが広がってる、
いいですね、
はい、
あれすごく大きくなるので、手入れしてるんですよ多分。冬場とかに結構切って、
はいはい、
で新芽を出して、
はい、
でやっぱり花が上に来るように、あれほっとくと本当にヤブみたいになっちゃうんですよね。
そうなんですね。
でしかも青がお好きだと、赤もあるじゃないですか、
はい、
で中間の紫もあるんですけど、あれ土の色で変わるってご存知ですか？土の pH 値で変わるって。
あ、なんかそれ聞いたことあります。
そうなんですよ、
はい、土 その酸性濃度で変わる
って、ね、そうなんです。まさに昔小学校とかの時にやった、はいはいはい、リトマス試験紙、はい、 と同じで、ペーハー値が高いのかな、酸性値が高いところは赤くなるらしくて、でアルカリ気質が強いところ青くなるらしいんですよね、はい、だからあのすごい綺麗なアジサイだなと思って、ちょっとこうまあ花泥棒じゃないですけど、はい、株分けして持って帰って自分の庭に植えても同じ色にはならない。
なるほど。
っていう
面白いですね、
ね、はい、意外と面白い花だなと思って、うん、まあ、昔からねアジサイっていうのはすごくめでられてたみたいですけど、うん、まあちょっとね今から鬱陶しいと言われる季節になりますけど、鬱陶しいなりの楽しみ方もあるんだよみたいな話で今日は梅雨の話をしてみたかったので、
はい、まあ暦上はあさって入梅ですが、まあその梅雨の時期のですね、ね、楽しみ方を少し皆さん見つけられていかがでしょうか、
ね、雨も楽しめば気分次第で楽しめると思います。
はい、では次に参りましょう。
梶崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私のおすすめ映画を紹介していきます。今日セレクトしたのはサムライタイムスリッパーです。
はい、はい、見ました。
はい、
あ、ご覧になりました？ゴールデンウィーク中に見ました。
あ、ははもうあの配信も始まってますね。
はい、アマプラで見ました、はい、
あのこれはもうまさに日本アカデミーをね総なめにした作品ですけども、これあのすごいことだらけなんですよ。まあ、監督安田純一さんなんですが、はい、あの監督自らのほとんどその自分の自己資金だけで撮ったと。
うーん、
まあ、実は自分もそうなんですけど、
はい、
自分もそのまさに珍しいタイプの、まあ、監督と言われてるんですが、まさに、まあ、一緒と言ったら失礼かもしれないですけど、この安田監督と自分は自費にて映画撮ってる数少ない監督なんですね。
うん、
まあ、ご自身で撮られてて、これのご覧になった人はよくお分かりになるかもしれないですけど、まあ、もしね、楽しみにされてる方いると思うとちょっとネタバレするのは避けたいんですが、まあ、いわゆるタイムスリップものなんですね。
そうですね。
ですので、時代劇と言われれば時代劇なんですが、
うん、
時代劇じゃないと言ったら時代劇じゃないんです。
分かります、
はい、ただ、まあ、登場する人物の、まあ、半分までいかないですね、 2,3 割がやはりその江戸時代からタイムスリップしてきた方々の話ということで、
はい、
そこには例えばその幕末の頃の、長州と会津との確執であったりそういうものが描かれてるんで、
そうですね、
あの意外とタイムスリップものっていうのはなんかそういう、 こうとんでもないところを狙ったりするんですけど、うん、意外と真面目にそういったところが描かれてて、
そうですね、
はい、あとやっぱり素晴らしいなと思ったのは、日本映画ってやっぱり時代劇がメインの時代がありましたので、なかなかこう時代劇が撮られなくなった、あるいは数少なくなったので、
うんうん、
まあ、そういった時代劇によって今まで頑張ってこられた方がちょっと仕事の数が減ってしまってるのも現実なんですね。
なるほど。
で、例えば立石もそうですし、まあ、よく切られ役っているじゃないですか、
はい、
相方たちもあの単なるその切られ役ではなくて、ものすごいその切られることに対するプロフェッショナルな、
ね、技術者ですよね。
そうです、そういう方たちも年々減ってきている中で、やっぱこの映画はその京都の時代劇の、まあ、そういった世界で生きている人たちを勇気づける、元気づける作品でもあったと思うんですね。
京都うずまさですね、
はい
はい、
そういう意味では非常に画期的ですし、多くの日本映画ファンがこの映画を応援しようと思ってた、まあ、なんていうんですかね、きっかけになったんじゃないのかなと思うんですよね。
私も純粋に楽しかったです。これまでタイムスリップものというと、
はい、
現代から過去にタイムスリップして、
はい、
みたいな、例えばあの戦国自衛隊みたいな、そういうのが多かったです、
はい、
逆なんですよね、はい、過去から現代にタイムスリップしてきちゃうんですよね、はい、だから監督がおっしゃるように舞台は現代なんですよね、うん、そういう意味ではすごく、まあ、感情移入というか普通に見てて楽しかったですし、今監督がおっしゃった、時代劇がだんだん廃れていってる中で、どっちかっていうとこの時代劇を撮ってる側、
はい、
それを支えてる側にスポットを当ててる映画だったりするじゃないですか、はい、それも面白かったですね。
そうですね、うん、まさに自分はちょうどこのサムライタイムトリッパー公開まだしてる映画館もあるんですけど、
うん、
自分も今監督した作品日が落ちるまだ公開中なんですが、
はい、
まあ、このサムライタイムトリッパーと同じ時代を時代劇というジャンルでですね、
うん、
一緒に走れたということは誇りですし、
うん、
この映画の前もう一つ見ててすごいなと思ったのは、最後エンドクレジットバーッと流れた時に、
はい、
まあ、監督はもちろん分かるんですけど、 まあ、企画もそうですし脚本もそうですしカメラマンまで監督なんですね。
はあ、
監督の名前が何回も出てくるんですよ。
まあ、そういう意味で言えば、はい、その映画を一つ作品として作るって言った時に今までみたいに巨大な資金をその集めてやらないとできないのではなくて、うん、こういう感じでもできるんだよっていうことを提唱したっていう意味でも大きいかもしれないですね。
そうですね。これちらっと毛利聞いた話、まあ、SNS でも出てる話だと思うんですけど制作費2000万ぐらいらしいです。
おお、
まあインディーズの作品としては2000万も大金ですが、
いやでも2000万であれだけの映画作れるんだってびっくりですね、うん、ちょっとね。
またそこからの P&A と言いまして、うん、そこからの宣伝したり、まあ、映画館営業だったりそういうもの、うんうんうん、それってまた別途だと思うんですけど、
はい、
まあ、そのお金をかけないで作る時代劇ということで、なんと音楽もですね、通常はその音楽家に、まあ、例えば編集をした段階あるいは脚本ができた段階音楽家に見せて、
はい、
それをイメージする曲を作ってもらうんですね、はい、自分もそうしてます、
はい、
で音楽家がその自分の場合は撮った映像をとりあえずつないだものを音楽家に見せてプレゼンしてもらいます、
はい、
例えば100曲ぐらいもらったとしましたら、これはいるけどこれいらないとかですね。
そんなにも来るんですか。
まあ来たりします。
100曲とか、
はい、でこれはいいんだけどサビの部分が気に入らないからこうしてくれとか、
うんうんうん、
で注文つけます、
はいはい、
でそうすると映画の尺がだんだん決まってきますので、今度は尺に合わせて感情のこのリズムと同じようなタイミングにしてくれるんですね曲を。
ああ、なるほど、はいはい。
でもそれは音楽から見るそういうところですんで、自分が聞いた時にちょっと違うんだよなってあえてずらしたりすると多分ちょっとだいぶ不満なんだと思いますけど、まあ、まあ最後決めるのは自分なんで、
うん、
まあ、そうやって作るのが映画の音楽なんですが、
はい、
これなんとサムライタイムトリッパー著作権フリー音源というのを使ってるそうなんです。
そこにもお金をかけない、
はい、まあ、あの音楽も決して安いもんじゃないんで、
うん、
まあ、もちろんあのこうなんていうんですかね、安いとこから高いとこまでピンキリなんでしょうけども、
うん、
にしてもですね、こういったところに一切お金をかけずに、まあ、一番大事なところにだけかけたと。
そうですね、だからお金をかけてないというよりはあの要は、重点のところにきちんとかけてるという。
そうですね、
うん、
まあ、あの限られた予算でやるということは当然だと思いますけど、さてここで早速その著作権フリー音源というのを、ね、ご紹介したいと思いますけど、心配無用の助のテーマ曲と言われている楽曲をお送りします。著作権フリー音源から哀愁を感じる時代劇、心配無用の助のテーマ曲をお送りいたしました
あのありますよね、絶対ありありですよね、はい、これね。
そうですね、
もう俺が心配無用の助だって何よって切り合いが始まったら流れそうな、はいはい、もう時代劇あるあるソングですけど、これがフリー音源なんですか。
そうなんですよ、著作権
で、で一応作曲家も出てない。
出てないですね。
へえ。
ですからこれはまあどう使おうといわゆるその予算というかお金かからないんですね。
まあ使う分のお金はかかる、
あのその何百円とかあるいは千円とか払えばもうその著作権クリアしたのと一緒ですんで。
あ、そうなんですか。よく多分リスナーさんも私もその辺よくわからないですけど、著作権がまともにあるものを使おうとするとどれぐらいかかるものなんですか。
まあ、ピンキリですよね。例えばその売れた曲か売れてないかによっても多少違うと思うんですけど、
やっぱり何百万とか
売られたもの、一般的にレーベル、レコード会社で売られたものは、はい、ジャスラックってご存知ですか。
わかります、ジャスラック、はい、
あそこはすごい管理をして、
うん、
ちゃんと徴収もしますんで、
はい、
もうなんですかね、どこが定価決めるかわかんないですけど、なんか金額決まっててかかるんですよね。
それはもう本当にピンキリなんですか。大体平均このぐらいって。
まとめて例えば舞台演劇で使いました、
はい、
映画でこれ使いましたっていうのをジャスラック申請したことあるんですけど、
はい、
まとめていくらしか出てこないんで、この曲がいくらって書いてないんですよ。
そっかそっか、なるほどなるほど、全体としてみたいな感じで撮るんですね、
はい、
なるほど。
ただ演劇はそんな高くないんですけど、テレビですとか、
うん、
映画っていうのはまたちょっと考え方が違ってまして、
うん、
テレビは局がもうさまざまな音源を使うんでまとめて払ってるんですね。
ああ、そうなんですよね、はい、はいはい。
ですので例えば番組を納品する我々としては特別払ってないんですけど、
はい、
局でまとめて払ってるという。
そうですよね、
はい、で映画の場合はやっぱり不特定多数が見たり、あとで配信も使われるんで、
うん、
余計かかると。
このサムライトークもそうですよね。 FM 世田谷自体が基本的には払ってるので、うんね、だから我々も自由に使えてるっていう状態で
全くその
通りです、ね、でもまあ、あの面白いですね。あの今までの既存の考え方に対してこういうやり方もできるじゃないかっていう意味での、うん、まあ一石を投じたっていう意味でもね
そうですね自分の、まあ、お金を取ってない、例えば今まで YouTube ドラマとかやりました、無料で、
はい、
空と山と緑とかですね、
はい、
あれもでも作ってるんですよ、オリジナルで、
はいはい、
でやっぱりその著作権フリーの音源も聞いてみたりするんですよ。やっぱり予算かかんない方がいいんで、
はい、
ピンときたのないんで、
なるほど、
イメージ違うものは使いたくないんで
なるほど、
まあ、作ってもらうということ
になったり、そこはやっぱりこう作り手さんのこだわりの部分も出るところですね、
う
ん、
そうですね、
なるほど、はい、
それではもう一曲お送りしましょう。こちらも著作権フリーの音源のようです、各種音楽系サブスクリプションでも聴くことができます。エンディングテーマとして使われたジャンプ&ダンスです。サムライタイムスリッパーのエンディング曲をお送りしました。今週は映画サムライタイムスリッパーをご紹介いたしました。さて今曲聴いていただきましたけど、
うん、
映画でちょっとまだ話し足りないんでいいですか。
そうですね、はい、ぜひぜひ。
この映画ってあの、まあ、時代劇というジャンルにはどこ行っても時代劇と言われてるんで時代劇なんですが、
はい、
やっぱりそのコミカルな要素とかもすごい強くて、
はい、
まあ、皆さん大体あのこれはネタバレでもないんであれなんですけど、タイムスリップすることはおよそ皆さんご存知だと思うんですね、
ええ、
タイムスリップってどうにでも描けるじゃないですか、
うん、
あれは自分も一回舞台でそのタイムスリップするものを江戸時代の侍とか町人たちが現代にタイムスリップするのやったんですけど、
はい、
もう書いてて楽しくてしょうがないんですよね。
ある意味楽ですよね、
まあ、楽ですし、そのネタはいくらでも出てくるわけですね、
はいはい、
箱根にポンって江戸時代の旅人たちが来て、
うん、
目が覚めたら目の前ロマンスカーが通っていくとで、ああ恐竜だって言ってみたり、
はい、ま
あ、そういうなんていうんですかね、あの、まあ、無限大に広がる可能性がタイムスリップものにあるとと
かね、最近もうアニメで漫画とかでも有名なのの転生ものとかですね、
あ
転生したらなんとかだった的な、
そうですね、
はい、楽なんですよね、
はい、
いくらでもできるから、
でその、まあ、今おっしゃられたね、こういくらでもできる可能性に対して時代劇の世界観をはめたことが素晴らしかったと思うんです。
なるほど、
うん、決してあの時代劇の世界観を逸脱せずに、
そうですね、
まあ、やれたからこそ時代劇のジャンルの一つでもあったと思いますんで、
うんうんうん、
あの江戸時代の武士がこっち来てあの映画の撮影現場入っちゃうじゃないですか、
はい、
あの時のやり取りはもう本当面白かったです、
ね、面白かったですね、
まさにああなるだろうなと思いました
何やってんだ的なねこれあのちゃんとあの、予告 V でも出てますから、はいはい、言っちゃっていいんでしょうけども、でも同じ時期にちょっとこのコミカルで現代を背景とした時代劇の要素を取り入れたこのサムライトリタイムトリッパーと、
はい、
監督の日が落ちるのもう本当のザ時代劇、時代も環境もあの時代で、その時代の人たちがどういう思いで生きたのかっていうのを作ったこの2つの作品って僕は対比できてよかったなと思いますけどね。
そうですね、もう本当 真逆だと思うんですよね、
ですね、うん、描こうとしてるものは真逆、
はい、
テーマは一緒かもしれないけど、はい、でそう考えると面白いですね、作品ってテーマが一緒でも描き方によってこんなに変わるのかっていう、
そうですね、
うん、
もう興行収入は50億以上だと思います。
そうなんですか、頑張らなきゃ
頑張らなきゃ
我々もいやでもあのまあね、お金の結果だけではないですよ、やっぱ作品っていうのはそれに対する皆さんのね心にどれだけのものが刺さるかっていうのもありますから、
はい、
でもぜひねこれね、あの日が落ちるをまだ見てない人はぜひ劇場で見てください、はい、で同時にもうこのサムライトリッパー劇場でもやってますけれども、アマプラとかそういうの
でそうですね、配信で見れます
ね、うん、その対比でね見てみるとね本当になんか面白いと思う、
ぜひ両方見ていただきたいですね、
うん、
はい、はいはい、今週は映画サムライタイムスリッパーをご紹介させていただきました。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。ベルウッドビニアードメルロキュベデザビ2021いかがでしたでしょうか。
この干し肉に合いましたね。
そうですね、
はい、
この熟成した感じとちょっと樽は強いなと思いましたけど、
うん、
だんだん馴染んできた感じします。
でメルロとは思えないようなね、
この色の濃さ、
濃縮さと
すごいですね、
はい、
はい、山形のワイナリーです。 ベルウッドビニヤードはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画、音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。